スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週福永さんに会った時は、
はい、
3万7000円目前なんて話をね、してましたけれど、はい、1週間会わなかった間に、はい、3万7000円も飛び越えて3万8000円に来ちゃいました、はい、
ついにですよね。もう3万8915円っていう、ね、まあ過去最高値、史上最高値まであとね、もう1000円切っちゃったという
ね。行くんですね。
いや
いや、生きてる間に見られるとは。
いや本当ね。でも、まあ、でも海外市場は例えば、まあ、ニューヨークダウンにしろ S&P500 にしろ、
はい、
過去最高値ねもうすでに更新してますので、
ドイツダックスなんかもそうですよね。
はい、ですから、まあ、その辺を考えるとまあようやくって感じではありますけど、
まだ出遅れてる。
いやーねー、ちょっとその辺はまあ後ほどお話しますけど、
はい、
ただ朝方発表されたあの10、12月期の GDP 速報値、はい、こちらは2四半期連続のマイナス成長。
そうですね。
これシステマチックに言うと景気後退期入りなんですけど、
本来は
、まあ、ですから、まあ、この辺が、まあ、日銀の金融政策決定会合に何か影響を与えるのかどうかとかですね。
どうでしょうね、はい、そんなこともな全然見もせずっていうねなんか相場になってますけど。
いやね、ですから、まあ、そういったところがですね、いろいろと懸念材料はあるものの、まあ、株式市場はもう本当に上昇基調。ただやっぱり株式市場の中でやっぱり明暗分かれているのは、
はい、
今日なんか見てますとね、日経平均は上がってますけどトピックスの上昇率がまあ低いとか。
そうですね、トピックス今日は 0.28% の上昇、その一方で日経平均は 1.21%、
はい、であともう一つ実は東証スタンダード市場指数なんですけど、
はい、
こちらもね今日はマイナスで、こちらもというかこちらはマイナスで置いてるんですよ。
本当だ。
はい、まあ、ですからちょっとですね、中身の差がこう出始めてるっていうところがありますので、そのあたりも含めてですね、ちょっと今日は皆さんに、まあ、注意点というかそういったところもお話したいなと思います。
はい、わかりました。この後じっくり伺っていきます。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは早速福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価は454円62銭高、38,157円94銭で 1.21% の上昇、34年ぶりの3万8000円台乗せということになりました。一方トピックスプラス 7.26 ポイント 2591.85 ポイント上昇でしたが、福永さん先ほどおっしゃったように 0.28% とこちらは小幅な上昇率にとどまっています。
はい、まあ、今宇治さんが話をしてくれましたようにですね、日経平均は 1.2% 高で、一方でまあ他の指数はいつもここでお話しするようなトピックスだとか、あとそれから日経500もですね、まあ、トピックスよりは上昇率は高いんですけど、
はい、
まあ、1% に届かず 0.56% とかですね。はい、であと先ほどお話したようにスタンダード市場指数ですけれども、こちらがですね、まあ、7.86 ポイントマイナスで 0.64% の下落率ということなんですよね。
はい、そうですね、グロースも下がってますから、はい、これ3指数見るとプライムだけは上がっている。
そうですね、というところでですね、やっぱりこうちょっと、まあ、温度差というか濃淡がこう出てきたような、まあ、そんなマーケットになっているというところですね。
アメリカでもね、買われてる銘柄集中してるなんて言われてますけど、
はい、
日本もやっぱりそれよりはちょっと銘柄数多いかもしれませんけれど、やっぱり集中してるっていうのは同じような流れなのかもしれませんよね。
そうですね。で、まあ今みたいなですね、まあ中身についてのやっぱりまあ状況を確認するのには、まあ例えばですけど、まあ例えば東証の売買代金、プライム市場の売買代金上位銘柄を見てみるとか、
はい、
でこれで見ると。まあ、今日の、まあ、そうですね、結構値上がりしている銘柄なんか見ますと、 まあ、やっぱり東京エレクトロンが 5% 以上値上がりをしていてですね。
すごいですね。はい、1680円高。
そうですよね。はい、で、あと、まあ、今度は上昇率だけで見ると、まあ、楽天グループが 15.82% の上昇率だとか。
そうですね。昨日決算発表してました。
はい。で、まあ、日経銀採用銘柄でもう一つ、MS&AD ですね。うん、こちらも損保ですけれども、これも決算良かったということで、
はい、
13.75% 高。
そうですね。今日は業種別で見ますと、騰落率では保険が上昇率トップと。はい、
そうですね。
ということですからね。
はい。で、まあ今お話しましたように、やっぱり、牽引している銘柄というのは、まあしっかりこう、株価水準は切り上げていると。で、あと、まあ先ほどもちらっとお話しましたけど、やっぱり業績が良くて、買われているっていうところはですね、うん、評価されて、まあ、叱るべきというかですね、別にその怖がる必要はないっていうところだと思うんですけど、
はい、
ただ日経平均の、まあ、ボリューム等も、まあ、ただというか、ボリューム等もですね、今日は20億株超えてますし、
代金は5兆円超え。
はい。ね、5兆4900億円。昨日が5兆1900億円でしたので。
なんか毎日が SQ ですね。
いや、本当ですからね、これ、確か私が、見方がというか、記録が間違ってなければ、3営業日連続で5兆円超え。
ブブー。
あ、ブブー。
5日間連続。
もう5日連続になってます
?5日連続なんですよ。
あら、よかった。前置きしといて。
あれ?5日じゃなかった。
え?
6日だ。
6営業日?今日も入れて、は
い、そうです。
うわ、すごいですね。どこへ行っちゃったの?私の3営業日は。
やっぱり5日でした。
もう皆さん自分で確認してください。
動揺してるぞ。
皆さん自分で一応確認してくださいよ。
そうですね。
はい。
3連休がありましたか?なんか日数がちょっとおかしくなってましたけど。間違いなく5営業日で、まあはい、で、その前の日がもう本当に5兆円ギリギリ行かなかったって日があって、その前の日がまだ5兆円でしたから、
はい、
まあまあまあ。
そうですね。
続いてるってことですよ。
まあ、6兆円にね、もうちょっとっていうところまでありましたもんね。
うん、
というところで、まあ、売買代金も高水準ですから、まあ、それもですね、プラス材料。ただ一方で、値上がり銘柄の数を見ますと、
はい、
505銘柄で、
そうです。
30% ですね。プライム市場全体の 30%。
はい。その一方で値下がりが1106、はい、で、7割近い銘柄が下落。
そうなんですよ。ですから、まあ、変わらずが46銘柄あって 2% 程度なので、
はい、
まあ、本当に1106っていうことになると、7割近い、66% っていうところになるんですけど、
はい、
もう本当にやっぱり1000銘柄を超える値下がりの数があるにもかかわらず、日経平均はなんと454円も上げていると。
そうなんですよね、はい。このところの上昇で結構上げてる日でも値下がり銘柄数1000超えてたって日他にもありましたしね。
そうですよね。ですのでですね、まあこういう値動きをしている時っていうのが、まあ過去もやっぱりまあ1988年、89年の時、まあ品薄株っていうのが買われてですね、株価の上昇っていうのがあったんですけど、そういう時とちょっと似てるといえば似てるんですよね。
なるほど。いつか見た。いつか来た道じゃないですか。
そうそう。中身だけ見ますとね。
はい。
で、あと東京エレクトロンで今日日経平均株価いくら押し上げてるかというと、167円。
へ
ー。で、あと、ファーストリテイリングで97円。ですから、この2銘柄でも250円押し上げてますね。でさらにはソフトバンクグループで58円。
うん。
これはもう全部切り捨ててしてます。小数点以下は。
はい。
で、あと、アドバンテストで37円ですから、まあ、ここだけ見てもですね、300円以上。
そうですね。
はい。もう、今日の454円高のうち、6割ぐらいはこの4銘柄で、説明がつくと。
250円ぐらい上げてますもん
ね。はい、う
ん。
というところになるんですよね。で、まあ、こういったところも過去あったことなので、まあ、そういう意味では、中身が、やっぱり、こう、ちょっとこう、置いてきぼりにされている銘柄がちょっと増えてきていると。い。うことで、
はい、
まあ、逆に言うとね、走ってる、先頭を切って走ってる、まあ、マラソンで言うと、グループ集団でね、人数がちょっと減ってきたみたいな、まあ、そんな状況なわけですよね。
そうですね。後からね、その個人がまた追いついていくなんていうことがあればいいわけですけどね。
いいこと言いますね、内田さん。いや、その通り。ですから、まあ、今日も一応トピックスはプラスで置いてますから、
はい、
本当に今の内田さんの話にあったようにですね、まあ、全体相場が、こう、ちょっと伸び悩んでいる中で、先頭を引っ張っているグループが、ちょっとこう、伸び悩んできたときに、またまた全体がですね、押し上げられるというような、まあ、水準切り上げるというような流れになってくれれば、 まあ、よく言うその循環物色というのが、まあ、継続する形になって、で、まあ、株式市場、まあ、株価水準、皆さん見たこともない水準まで来ていると思われますので、
はい、
まあ、結構心配な方もいらっしゃるかもしれませんけど。
そうなんですよね。
はい。で、そこでですね、やっぱりその過去と違うところっていうのをやっぱりちょっと検証してみる必要があって、
はい。
もう私、恥ずかしながら、1989年高値つけてる時にはもう社会人2年目でございまして。
まさにこの世界に。
そう、それも証券マンでしたからね。
そうですよね。
営業やってたんですよ、もう本当にね。新人で入って88年で。
ういういしい感じの。
いやいや、もうね、本当に当時は、今初任給よりも、当時、そのバブルとか言われてましたけど、もちろん今より給料安いんですよ。
まあ、そうでしょうね。
いや、ですからね、皆さんね、なんか、当時バブルで、今バブルじゃないみたいなことを言うんですけど、給料水準で言えば今の方が高いので、初任給は。ですから、そういう意味では、給料水準上がってきているっていうのはですね、間違いないと思います。
はい。
はい。ですから、そう考えると、決してその、なんていうんでしょう、経済状態、過去のですよ、その企業の、状況っていうのも、まあ、当時のその物価水準もね、それほど高くはないかもしれませんけども、まあ、他の企業と比べて証券の給料が高かったっていう、こう、まあ、話はありますけど、でも今見てみると全体の方が、こう、今の方が高いので、ですから、ね、その当時をバブルと言ってしまうと、もう今どうなのかっていう話に、こう、なっちゃいますから、ですからそうじゃなくて、やっぱり、少しずつ成長してるんだっていう部分もですね、頭に入れとく必要があるのかなと。で、その、まあ、それをですね、今度株式市場に当てはめて、業績面でどうなってるかっていうところを見てみますと、
はい、
昨日時点ですけども、日経銀の PR ですね、これが、まあ、16.13 倍なわけですよ。
うん、
で、あと、プライム市場全銘柄の PR もですね、これも実は 16.15 倍。
はい。
で、なんとスタンダード市場全銘柄で見ると15倍切ってまして、14.99 倍なんですって。
はい。
ですから、当時はやっぱり日経平均で40倍とか、で、業績が悪くなってきたところではもう60倍超えるような水準まで、89年以降ですけどね。
はい。
まあ、上昇してましたから、まあ今は逆に言うとこう、業績が上方修正をして上振れている中で、PR がまあ、低水準。で、なおかつ、一株当たり利益も、これ過去最高水準っていうふうに皆さんももうお聞きになってると思うんですけど、2337円46銭。
はい。
ですからこれ決算発表が始まる前のピークで、2200円台後半だったんですけど、うんうん、まあ、それがもう2300円を超えてきたと。
はい。
で、この状況でですね、まあ、明日、まあ、今日が、まあ、明日で大体ブリヂストンなんかも出てきますから、決算発表日経銀採用銘柄ほぼ終わるっていう形にはなるんですよね。うん、でそうしたところで、今お話しているような EPS のですね、水準が、まあ、今のこの水準保ったり、あるいはもうちょっと切り上がるとか、で、さらには、まあ、PR が若干低下するとか、まあ、そういうふうになってきますと、この3万8000円台に乗せているところから、もうちょっとこう、いわゆるその成長期待というのが加味されるようになってくるとですよ、株価は高値を更新っていうこともですね、一方では期待されると。
はい。
で、その、プラスアルファの期待の部分っていうのが、実はこれまた逆の話を言って申し訳ないんですけど、GDP がマイナス成長でしたので。
そうですね。
ですから、今度1、3月期で持ち直せるかどうかなんですよね。
うん、
そういったところ、足元の、景況感なんかが、まあ、良くなって、で、あと、業績も、来期増益期待がこう高まるような形になってくれれば、まあそうするともう株式市場は、まあ決算発表終わったところでも来期に目が向くと思われますので、
はい、
まあ、そうなりますと、成長率の、まあ、増減次第では、もちろん、プラスになることは前提ですけど、まあ、その38,915円という終わり値ベースの高値をですね、抜けてくることも、まあ、視野に入ってくると。ただ一方で、やっぱりね、業績の伸びが、まあ、例えば今期非常にこう、円安の効果もあったりして。
そのね、効果が大きい、はい、とも言われてますけどね。
そうですよね。ですからそうなってくると、来期の増益幅が、まあ、例えば幅というか、増益率がですね、まあ、一桁台、それも前半になるとか、
はい、
まあ、そうなってきますと、やっぱりなんか、材料が出てこないと、高値をね、 上回ってさらに買い上がるということはちょっと難しくなってくると思われますので。
そうですよね。今期やっぱり円安へのスピード感がね、はい、ありましたけれども、来期同じように円安がまた進むかって言われたら、それなかなかやっぱりちょっと ね考えにくいわけじゃないですか、今の段階では。
ね。で、まあそう考えると、今の内田さんの話にあるように、まあ為替のね、期待値がちょっとこう、これまでは高かったんだけども、来期以降は、まあ横ばいないしは、ひょっとしたら、逆に働くかもしれないって考えるとですね、
はい、
まあ本業で本当に儲かっていかないと、やっぱり高値更新っていう期待だけで終わっちゃう可能性が出てくるので。
そうですね。
はい。まあですから、今回のですね、決算発表の結果は、まあ本当に予想を上回る内容になっていて、今、先ほどお話しましたように2337円というところまで EPS が上がっていてですよ、過去最高水準になっていて、PR も16倍ちょっと。ですから、もう本当に何かきっかけがあれば、まあ、ね、先ほど冒頭内田さんが話してくれましたように、1週間で1000円上げてます。1000円ちょっと上げてますから、もう本当にね、もう来週あたりなんてことにはなりはしないかと。まあでも、そこで、今度、やっぱりポイントになってくるのはテクニカル分析になるわけですよ。
はい、待ってました。
いやいや、待って、本当に待ってたことがありませんけど。うまいこと相槌打ちますね、本当にね。合いの手入れますね。でですね、ここでちょっと見ておきたいのが、はい、まあやっぱりこれだけこう株価が上がってくると注目して見ておきたいのはボリンジャーバンドなんですけど、
はい、
はい。バンドがですね、実は今日の上昇で、これまでプラス3シグマ下向きだったんですけど、上向きに変わってきてます。
おー。
で、プラス3シグマの値が、38,381 円なんです。今日の値がね、
はい。
25日移動平均線を使った値です。うん、ですから、このプラス3シグマが上昇を続けるようであれば、例えば39,000に乗せるとかになってくると、理論上はですよ。
はい、
もう、バンドが収まる範囲が、もう、プラスマイナス3まで行くと99%までいっちゃうので、4万円というか39,000に到達する可能性が、もう本当にもうバンドがそこまで広がった日に、到達する可能性が出てくると。はい。ただ、これね、そのまま維持できるかどうかってことはすごく重要になってきますから。
まあそうですね。維持するってことも大事ですよね。
そうなんですよね。で、あと、やっぱり加熱感というところで見ると、オシレーター系のチャートは、実はもう買われすぎの水準に結構達してまして、
はい。
早めにこう反応が出る、例えばストキャスティックスだとかは、もうね、90% 超えてるんですよね。0から100までの範囲に見るんですけど。
不思議なもので上に張り付くときは張り付きますからね、はい。
その通りです。ですからトレンドに逆らっちゃダメなんですね。教えてあげるのテクニカル仕様で売買するときは。で、あともう一つ、まあ、例えばですけど、MACD なんか見ますと、
はい、
これは逆にですね、今週の月曜日あたりに買いシグナルが出てて、
へ
ー。その後、日本線ともに MACD とシグナル両方とも上昇してるんですよ。
あらまあ。
ねえ。ということで、まあ、モメンタムはね、まだね、上向いてるんですけど、そこまでは、上昇を、前の水準を上回ってないので、まあ、このあたりで、もし下方向に来ると、ちょっと、一旦、まあ、逆行現象で終わっちゃう可能性が出てきますと。
モメンタム以外はもう、イケイケどんどんみたいな。
いやー、ほんとそうですね。
雰囲気ですね。
なので、まあ、あともう一つ後でちょっとお話したいと思うんですけど、今度は200日移動平均線の乖離とかね、乖離率とか、はい、この辺はちょっと広がってきてますから、これをね、ちょっとね、後ほどのコーナーで詳しくまたお話したいなと思います。
はい、わかりました。それでは、はい、一旦お知らせ挟みます。マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらにマネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。 マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう。
はい。
はい。
まずはその鈴木の為替、ごめんなさい、株のところですね。
株ですね。はい。
で、先ほどもちらっとお話した、こう、過熱感っていうところで見ると、200日移動平均線の乖離率、はい、これって、昨年って何パーセントまでいったか、わかります？大体ね、ヒントは、大体 10% 超えると、過熱気味っていうふうに言われますけど、昨年のヒントは6月なんですけど、何パーセントまでいったでしょうか。
6月の相場ってどんなんでしたっけ。
いやいや6月ほらだって過去最高値ですけど、過去っていうか
そうだ
バブル後の最高値ですけど、
バフェットさんの話とかでわーっと駆け上がったところですよね。
はい、で7月にまたもう一回高値をつけてっていうところですね。
20%。
ピンポーン。もう時間ないのでもう答え今大正解。
やだ雑。
いやいやいや。でですね、今回今のこの今日の終値ベースで見ますと、
はい、
20% の乖離率で見るとですよ、39,201円なんですよね。
ほう。
ということは、
はい、
これ200日移動平均線が上昇している中で、うん、日経平均株価これザラバ中かどうかわかりませんけど、20% まで届くとするとですよ。39,201円、まあ、超えてくる可能性がある。
超えちゃうんですね。
はい。
高値ね。
タッチする可能性があります。ということなので、まあ、38,915円超えて、で、まあ、もうおそらくは結構もうこのままもっと行くぞみたいな話になる可能性があるんですよね。ただそういう時にこそ、今お話したような 20% の乖離率、これ毎日変わっていきますからね。
はい。
その乖離率をチェックするっていうことが重要。であと先ほどもお話したようにモメンタムそのものはこれは直近の一番高い水準っていうのがですね1月の22日なんですよ。
はい。
でそこにはまだ全然届いてませんので、
うん、
まあ、そう考えますとまあやっぱりこのままもし 20% 到達してでなおかつモメンタムが低下するっていう流れになるとまあ達成感っていうのは出てくる可能性がありますから、
はい、
そのあたりもですねちょっと注意をしていただきたいなというところにはなりますね。
そうですね、はい、高値の更新のした時に、はい、モメンタムがどうなってるのか。
そうですね、
ですね、
はい、であと維持できないようだとまあやっぱり一旦ね売り物に押されるっていう利益確定売りが出てくるっていう。ですから、まあよくある強いマーケットで気にしないといけないのはよく言うその達成感だとか、
はい、
それからあとは、もうその後、こう、誰もですね、後ろから買う人がいなくなったりとか、っていうところが出てくるので、
はい、
まあそれは一時的にせよですね、やっぱり深押しするっていうこともなきにしもあらずですから、そういうことをですね、ちょっと意識しながら、まあマーケット高値掴みは避けるように。それからあとね、空売りしてる人とか、空売りこれから考えてる人っていうのも、まあこれね、今お話したように、高値からこう下げるようであれば、まあ買い戻すチャンスは出てくるんですけど、
はい、
ただ本当に維持しちゃうようですとね、20% ラインっていうのは上昇を続けるわけですから、うん、まあ、その時もですね、やっぱり買い値までってか売り値まで戻ってこないっていうことも考えられますので、そのあたりもちょっと慎重に、まあ、考えていただきたいなってところですよね。
はい。はい。福永さんがなんか生き生きと分析をね。
いやいやいや、生き生きかどうかわかりませんけど。まあ、昔の話なんでね。
いやいやいやいや。
であともう一つ、今度、為替ですよね。
為替ね。今、ドル円150円15銭、16銭ぐらいで。
はい。
まあ、150円台の後半までね、来たわけですけれども。
そうですね。
はい。
まあ、今週で言うと150円の88銭っていうのが私の見てるところでは一番高値ですかね。
ありました。そこからは若干幅がね、はい、重たくなっていて、
ええ、
また介入警戒感、警戒感までいかないんでしょうね。 なんでしょうね。
ねえ、まあ、神田財務官ね、いろんなところでね、お話しされてましたけどもね。
でもなんかこう、ちょっと柔らかい表情だったように見えて、介入やるぞっていう雰囲気ではなんか、あんまりなさそうに見えるんですけどね。
確かに。ねえ。まあ、その辺がひょっとすると、ドルの買い方からすると、若干安心感につながってるかもしれませんけど、
はい。
まあ、ただ、直近というか、まあ、昨年の、高値で見ると、151円の90銭台というのが高値ですから、
はい。
実はボリンジャーバンドを見てみると、さっきもお話ししましたように、ボリンジャーバンドのプラス3シグマの水準がどこにあるかっていうところをちょっと見るとですね、
はい、
今日私使ってるボリンジャーバンド20日の移動平均線使ってますけど、ボリンジャーバンドのプラス3シグマの水準っていうのは151円の83銭なんですよ。で、さっきお話したのが90銭台じゃないですか。
はい、
なので、高値更新っていうところまでには、まあドルのですけどね、円安の水準が切り上がっていくかというと、実はそうでもなさそうなんですよ、このバンド見る限り。
ね、確かそうですね。まあ、はい、今日のところって感じですけど。今日のところ、
はい。ですから、まあ、プラス3シグマが、こうね、今お話したような151円の90銭を超えるような上昇幅でずっとこう伸びていくっていう形にならないと、意外と、このまま、なんかスルスルとですね、上値が重たくなっていくっていうことも考えられますので、
はい、
ですから、まあ、バンド、ボリンジャーバンドのこの、まあ、水準ですね、バンドそれぞれの、まあ、そういったところもちょっと参考にしていただいて、で特にプラス2までしか表示してない方は、プラス3シグマまで表示をしてですね、その向きですね、はい、どっち向いてるのか、まあ、そういったところも確認していただく方がいいのではないかなというふうには思いますけどね。
ですね。モメンタムどうなんですか？
はい。で、モメンタムもですね、実はこれね、まだ、今年の1月の高い水準に届いてないんですよ。
へー。
面白いですよね、本当ね。
面白いですね。
ね。これモメンタムで見ますとですね、一番高かったのが、これ直近で見ると1月16日前後ですかね。
日経平均よりも先につけてるんですね。
そうなんですね。
高いところ、ね、
はい、高いところつけてね、
うん。
で、その後に、一旦2月の頭に、マイナスにまで一旦落ち込むんですけど、
はい、
ただその後また、プラスに転じて、で今のところまで、こう、上昇が続いていると。
うん、
ただその、1月のですね、16日につけた、まあ私が見ているところですと 5.16 円っていうところなんですが、
はい、
そこまで今届いてないんですよね。ですから今後、このまま、上昇が届かな、上に、まあ、上抜けできなくて、
はい、
で、なおかつ下向きに転じてくる、で、なおかつプラス3シグマも下向きに、あるいは横ばいに変わるとか、そうなってきますと、意外と上値が抑えられるってことを考えられるので。
そうですね。調整幅ももしかしたら出るかもしれないよ。
はい、そうなんですよ。ですからね、これまでアメリカの経済指標が強い流れが続いていて、で、なおかつ、その、まあ、結果を受けて、ドル円も上昇してるんですけど、
はい、
この151円の90銭前後というのを一気にこう超えていけるのかどうか、まあ、そのあたりで、だいぶ流れが変わってくる可能性ありますので、これはもう株にもね、影響を与える内容になりますから。
上昇のね、はい、一応その要因の一つにはなってたわけですからね。
そうですよね。上昇であり、あるいは下支えになったりっていうことにも考えられますね。まあ、円高になっても140円前半まで行くとか、45円切るとかっていうことにならなければ、
はい、
日本株にとってはそれほどマイナスの影響というのは大きくはないとは思うんですけど、まあ、いずれにしても、レバレッジを効かせて取引をされている為替、オンリーの方は、ご注意いただきたいと思います。
わ、はい、うん、かりました。いや、でも来週ここでまた話するときにね、日経平均がどの水準にいるのかって、ちょっと楽しみですけどね。
楽しみ。
いや、楽しみです、ね、
私はもう何話そうかっていうのを考えるの大変でございますよ。
ある意味なんかこう、自分事としてこの株価が捉えられてないって感じがするんですけどね。
まあでもね、当時と比べるとやっぱり、高揚感は全然違いますよ。
ああ、そうですか。
はい。もうね、皆さん当時はもう浮かれてましたから。
今回落ち着いて、
落ち着いてます、落ち着いてます、はい、
大人になりました。
はい、実態もちゃんと伴ってますから ね今のところね、
はい、はい、ということでございます。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。